それでは今日私が、メッセージしたいと思います。で、主語にも書いてますように、今年は明けの明星が、偉く、綺麗に見えるんですよね。今朝ちょっとね、見損なったんですけど、昨日は、よく見えました。で、7時前ぐらいまでは今見えますね。何時ぐらいから見えてるのかよくわかんないですけどね。多分、4時か3時か5時か、5時にはもう確実に見えてますね。3時か4時ぐらいからですかね。もう本当に綺麗に見えますんで、皆さん朝忙しいかと思いますけど、ちょっと南東の方を見ると、もう一発でわかりますね。何時頃？まあ多分ね、日の出が起こる直前は暗闇の中にひときわ綺麗に見えます。また耐えてるのも見えますね、今は。ですからもうおすすめですね。多分ね、乾燥してるっていうのがいいんでしょうね。水蒸気が多分少ないっていうのがよく見えてる理由じゃないかなと思います。で、そこに書いてますように、明けの明星っつうとね、闇が深いっていうかね闇が深いだけよく際立って見えるんですけど、この間はですね、ちょうどね、三日月の時に、明けの明星の隣に三日月が見えたんですよ。で、太陽がこう上がってくるのも見えまして、ですからね、お日様と月と星が三つ見えちゃったと。で、明星ってどういう感じでしょう？そう、明るい星。日と月と星ですよね。いや、いい感じつけたなとね、つくづくとね、怪しい感じしましたね。まさに日と月と星がね、全部見えちゃってね、この間。いや、うまくつけたと思いますよ。で、明けの明星っていうと、主語自身が、黙示録で言ってますよね。私は明けの明星であるってね。で、もう一つね、ありますよね。有名なの。ルシファー。明けの明星ですよね。ルシファーってラテン語ですけどね。ヘブル語でこれ何て言うのか、こう書いてんだけどよくわかんないですね。これヘイって何て言うんですかね。ちょっとラテン語の読み方よくわかんないんで、なんとも、ラテン語じゃない。ヘブル語を何て言うのかちょっとわかんないんですけど、まあラテン語はルシファーですね。で、明けの明星ってどういうのがあるのかっていうのを聖書でいろいろ調べたんですよ。で、全部で4つございまして、それがね、全部4つとも原文では言葉が違うんですよ。日本語では全部明けの明星ですけどね。言語では違ってます。旧約聖書では有名なそのルシファーで有名な、バビロニアのことを指しているイザヤ書ですね、が明けの明星なんですけど、新約では3箇所出てきます。第二ペテロのところとですね、黙示録で2つ出てきます。2章とですね、で最後の22章、黙示録の22章のところで、イエスご自身が明けの明星であると言われているところですね。3箇所出てくるんですけど、ギリシャ語で全部違います。日本語では全部明けの明星ですけどね。これでいいのかって気はしますけど。で、イエスご自身が自分のことを呼んでるのはですね、そこにちらっとこちらのもう一つの今日トラクトの方で書いてるんですけど、これもね、ちょっと何ていうものかよくわかんないんだけど、オリスノスアステラっていうんですかね。最初のオスリネスの方がですね、これが夜明けっていう意味ですね。ですから夜明けの星って書いてあって、まあこれを明けの明星と日本語では訳してるわけですね。で、明けの明星を見ていただくとわかるんですけど、明けの明星がまた耐えてて、あっという間に日が昇るんですね。ここに、こちらの主語法では徐々にって書いてあるんですけど、気づいたらもう昇っちゃうんですね。ですから、これを見てて、昇ってこいよと。主語法にも書いてますけどね。こっちに昇ってこいと誘ってるかのように見えますね。で、まるでその太陽ですね。まあ、新しい王国って言っていいんですかね。王国、導いているような、そういう感じすらします。で、ちょっとそこの黙示録の22章のところちょっと読んでみますと、 黙示録22の16、もう本当の最後のですね、26ですね、22の16、黙示録22の16、私イエスは御使いを使わして諸教会についてこれらのことをあなた方に明かしした。私はダビデの根、また子孫、輝く明けの明星である。ここに書いてますね。すなわち、通らないといけないのか、どうかわかりません。いつ挙げられるのか、ここでは私は控えておきますんで、いつ挙げられるのかわかりませんが、最も暗い時に、新しい王国を導く明けの明星が、最も暗い時に昇るということをこれは暗示してます。またもう一つ、真夜中ですんで、皆さんが寝静まってる時に気づいたら上がってたということも言えるんですね。なんか怖い話ばっかりしてますけど。まあそういうことも言えます。ね、盗っ人のように来るって言ってますからね。盗っ人は真っ暗闇、明け方結構多いんですよね。まあそれと同じように、明けの明星、皆さんがひっそりと寝静まった頃に気づいたら上がっていると、いうこと、真っ暗闇の中上がっているということになります。あれ金星です。でそのうち見えなくなって今度宵の明星に変わるそうです。ですから今度夕方ねに変わるそうですね。今は明けの明星の季節だそうです。はい。で、明けの明星が来るまで、じゃあその明けの明星ね、我々どうしたらいいのっていうのをね、ちょっとこれから考えてみたいと思います。すなわちですね、最も暗い時、私たちが最も惑わされる時ですね、どう過ごせばいいのかっていうのをですね、この聖書から、皆さんと考えてみたいと思います。まずですね、今日3つ見ますから、ノアの箱舟と、イエス様が水面ガリラヤ湖を渡ったっていう、奇跡のとこね。それから最後、10人の乙女の例えですね。これを見たいと思います。で、まず、ノアの箱舟ですね。これは創世記7章ですね。これ、イエス様言ってますね。人の子が来るのはちょうどノアの日のようだって言ってますけど、まあ、それからも、この主がいらっしゃる時のことをこれ多分表してんだと思いますよ。で、ノアの七章、ノアの七章じゃない、創世記の七章ですね、が、ノアの日、ノアのことを書いている時です。で、箱舟何を表しているかっていうのはいろいろあります。キリストを表しているとかですね、教会を表している、まあ、エクレシアを表しているとか、まあ、いろいろあります。で、まず七章で、皆さんもご存知なんでちょっと飛ばして読みますけど、まずですね、7の4いきますか。ここはですね、主がノアに仰せられたところですね、動物集めろと言われたところで、その理由っていうのが7章、創世記7章の4ですね。それはあと7日経つと私は地の上に40日40夜雨を降らせ、私が作ったすべての生き物を地の表から消し去るからであると書いてます。7日。今7日ですね。最後の一周の時を迎えてます。そう、最後残された一周の時を今迎えてるんですけど、それがまあ2000年ぐらい続いてるわけですね。7日が。7日のうちの、どこに当たるのか。期限切れ、間近なのか、まだトップ死あるのかは、イエス様も知らないと言われてます。でも、様々な状況を考えると、7日の締め切りが結構近いかもしれないと。7日の、最後残された7日の、結構終わりの方かもしれないですね、これはね。で、それが経つと、私は地の上に40日40夜、雨を降らせると。今回、水じゃなくて、火ですね。7日経つと、火で裁かれるということになります。で、箱舟の建設は、面白いんですけど、船って海で作るんですけど、山で作ってるんですね。っていうのが面白い。で、何年かけたかわかんないですよ。ノア一人で作ったのか、それとも自分の子供、家族を合わせて作ったのかよくわかんないですけど、まあ一年はそこらじゃできないでしょうね。数十年かかったし、まあ、100 100年かかったかもしれないです。これ開始、聞いたのが600歳です、500歳でしたっけ、どこか書いてましたよね。どこだっけな。大洪水、地の上にあった時にノアが600歳ですよね。聞いたのが確か100年ぐらい前じゃなかったですかね。ですから、最長100年かかってんですよね。で、海じゃなくて丘の上でこう、ヘンテコなもん作ってんですね。でっかい。でっかい箱舟作ってるんで、みんなこう目が見え、目につくわけですね。こいつ何やってんだ。で、あのヘブル書でしたっけね。義を伝えたって書いてますけど、まさにですね、ノアはですね、箱舟を作ることによって、十字架を示したんですね。これはね、どこだっけな。ヘブル書11の7。ここにね、まさにそのことを示してます。ヘブル書のね、11の7。信仰によってノアはまだ見ていない事柄について神から警告を受けたとき、恐れかしこんでその家族の救いのために箱舟を作り、その箱舟によって世の罪を定め、信仰による義を相続するものとなりましたと書いてます。箱舟によって世の罪を定めたんですね。すなわち、箱舟に乗る者は助かり、箱舟に乗らない者は助からない。箱舟を信じる者、すなわち主の言葉を信じる者は救われ、信じない者は洪水の中に消えていったと。今の十字架と全く一緒ですね。十字架を示し、それを信じる者は罪じゃないんですね。しかし、十字架をあざけり笑った者は罪と定められ、滅びが待っているということで、まさにこのノアの箱舟は、現代で言うと十字架を示すものであったということです。で、創世記7章に戻りますと、ノアじゃあ何やってたかと。まあ、義を伝えて7日間、ノアは義を伝え、すなわち福音してたわけですね。で、残念ながら自分の家族しか乗ることできませんでした。まあ、今も一緒ですね。兄弟姉妹しか救われないんですね、結局ね。イエスの兄弟姉妹、まあ、我々なんですけど、しか救われないということはこの時も一緒です。ノアの家族しか、助かりませんでした。主が7日経って戸を閉じられました。で、何やってたか、それはですね、7章の創世記7章の16で主は彼の後ろの戸を閉ざされたとあります。これで救われるもの、それから救われないものがはっきりしちゃったわけですね。で、17節。それから大洪水が40日間地の上にあった。水かさが増していき、箱舟を押し上げたので、それは力浮かび上がった。これ数週間前、タカさんが読んだところで、あれ読まれたんで、私焦っちゃったんですけどね。あれまた被っちゃったと思って。まあまあいいんですけど、別に。で、18節で、水はみなぎり地の上に大いに増し、箱舟は水面を漂った。ですから、世の中に揉まれることなく水面に浮かんでそのまま漂うんですね。水中に沈むことはないと。水面を漂ってたと。で、それからですね、ちょっと8章行きまして、その後ですね、150日間漂うわけですね。40日間、大洪水が起こるんですけど、それから、150日間、まあ、水は引かなかったわけですね。で、ずっと漂ってたわけです。で、8章に来まして、8章の1で、神はノアと箱舟の中に彼と一緒にいたすべての獣やすべての家畜とを心に留めておられたということで、主はその間もですね、ずっとノアとその、ノアの中の者たち、ずっと見つめていたわけですね。これが二つ目ですね。ですから一つ目はですね、沈むことなく水面を漂流したということで、もう完全に世から分離されていると、そういう状態です。飲まれることはなかったと。それから主はですね、そのノアたちの箱舟に常に心を止められていたと。ですから主が共にあったわけですね。それからもう一つ。 ノアはどこ見てたかって言いますと、これ船で、船って言ったら普通窓あっていいんだけど、昔ガラスないんで窓作んなかったかなとかね、思うんですが、まあドアしかないですね、側面は。で、天窓だけあるということで、ノアは天窓からしか見えないんですね。まあ雨降ってる時は多分見れなかったと思うんですけどね。ですから、箱舟が止まった時、天窓からカラスだとかハトとか飛ばしたわけですね。横から見れないと。ですから、ノアはですね、じゃあ船の中で何やってたのか、価値ないんですよ。外見れない。やることはないんじゃないのと。まあ、主が言われたように、この地を統治しろって言ってるんで、動物たちはちゃんとね、飼ってたのかもしれないですけど、それ以外やってないんですよね。もう一生懸命舵引くわけじゃないですけどね。なんだっけ、2012でしたっけね、映画。あれ、ノアの箱舟みたいなのが出てきて、一生懸命なんかね、スコープ見てこうやって舵取ってるんですけど、ノアそんなことやってないですからね。ノアは何もやってない。外見て警戒してないし、ビクビクもしてない。中にいるだけなんですよね。で、今日ね、実はヘブル書、今日の午前中の学びヘブル書だったんですよ。で、今日ウォッチマンにもヘブル書でね、同じとこ被っちゃって、こっちも参っちゃったんですけどね。こっちも被ってしまって参っちゃったんですけど、ちょうど御言葉のところが今日のウォッチマンにのところとちょっと被っちゃいまして、で、今日言おうと思ってたところともちょっと被ってんですけどね。主はですね、安息日守れって言ってますよね。で、6日間創造されて 7日目休みになったという、ちょうど今日学びのとことこうバッチリ合っちゃったんですけど、主はなんで7日目に休んだのかって、やることなくなっちゃったからなんですよね。作っちゃったんで。で、今日ね、そういう話が出て、安息日って休暇じゃないよっていう話したんですよ。休暇だったら次、休み終わったらやることあるじゃん。これないんですよ。全部終わっちゃってるんで。やることないから、7日目、安息日、休んだんですよ。休めって言ったんですよ。我々も一緒で、主の元に行ったらやることないんですよ、本当は。主が全部6日間でやっちゃったんですからね。休暇じゃない。ずっと安息なんですよ、我々は。というのをですね、午前中、一緒にシェアしてました。ですから、安息日っていうのはずっと続くもんで、私たちは何にもしないことなんですよね。自らの技はいらないと。邪魔するなと。完全なものをぶち壊すなというのが主の、言いたかったことですよ。で、ノアも一緒。船の中でやることないんですよ。寝てたとは言わないですけどね。昼寝じゃないよって今日ね、午前中、安息日昼寝じゃない、安息って昼寝のことじゃないよって話もね、午前中出たんですけど、ノアね、何にもやらなかったんですね。ですから、主が目を止めておられるということに完全に信頼して、ドタバタすることなく、漂うノアのその箱舟に任せてたというのが、このノアから言えることです。ですから、外が見えないノアはですね、世から完全に分離されたんですね。で、自分のことはせず、箱舟の中で安息してたと。まあ、平安を保ってたというのがノアです。対照的なのが次、ガリラヤ湖での奇跡のところですね。弟子たちは対照、ノアと対照的な姿を見せました。マルコの6章の45節からちょっと見てみたいと思います。ここはですね、ちょうど1ヶ月前、私が今年に入って最初にメッセージした5000人の給食の奇跡、4000人の給食の奇跡の間に入っているところで、主が何たるかと、主はキリストですというのをですね、明らかにされようとした時ですね。で、また前回お話ししたように、主が、公に、働きをされて、まあ、3年半だったんですけど、そのうち4回杉越の祭りを過ごされたんですね。で、あとの3回は全部エルサレムに行かれて杉越の祭りを過ごされたんですけど、この給食の奇跡の時だけはですね、ガリラヤ湖周辺で、過ごされています。ですから、この給食の奇跡っていうのはそういう意味で非常に重要なポイントだったわけですね。主が神であるというのをみんなに伝えるところ、それから 血の契約の話、今日ちょっと生産式だったんですけど、血の契約の話、それから十字架のこと、そしてまた再臨、戻ってくるということをですね、示した非常に重要な過ぎ越しの季節だったわけですね。で、その5000人の奇跡のちょうど後に、このイエス様がですね、ガリラヤ湖の水面を歩くという奇跡を示しています。で、ここはちょっとね、短いんで、全部読んでみたいと思います。マルコのですね、7章の45からですね、それからすぐに、それからっていうのは5000人の奇跡が終わった後ですね、給食の奇跡が終わってから。それからすぐにイエスは弟子たちを強いて船に乗り込ませ、先に向こう岸のベッサイダに行かせ、小自分はその間に群衆を解散させておられた。それから群衆に別れ祈るために、そこを去って山の方に向かわれた。夕方になった頃、船は湖の真ん中に出ており、イエスだけが陸地におられた。イエスは弟子たちが向かい風のために漕ぎあぐねているのをご覧になり、夜中の3時頃、湖の上を歩いて彼らに近づいて行かれたが、そのままそばを通り過ぎようとのおつもりであった。しかし弟子たちはイエスが湖の上を歩いておられるのを見て幽霊だと思い叫び声を上げた。というのは皆イエスを見て怯えてしまったからである。しかしイエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはない、と言われた。そして船に乗り込まれると風が止んだ。彼らの心中の驚きは非常なものであった。というのは彼らはまだパンのことから悟るところがなく、その心は固く閉じていたからである、とあります。で、これまあいろいろこれ面白いことが書いてまして、まずですね、弟子たちが苦労したのはですね、真夜中の3時頃ということで、まあ夜明け近いですわな。真夜中ですね、悪戦苦闘してたんですね。向かい風で行けないと。この人たち漁師出身者結構いるんですよ。何人いるかちょっと数えてないですけど、まあ半分いってるかな。まあ 3,4 人は漁師のはずですね。そのプロフェッショナルがいて悪戦苦闘してるんですね、真夜中、一番暗い時、まあ主の再臨が来るのと一緒の時期かもしれないですね。悪戦苦闘してた。で、その頃、イエス様それ見たんですね。で、水の上を歩いて近づいて行かれたが、そのまま通り過ぎようと、なんで通り過ぎようとおつもりであった。なんでみたいなねなんで通り過ぎちゃうのみたいなねこれね、こう多分ね、いろいろ議論あると思うんですよ。おそらくいろんな学者さんがいろんなことを言ってると思うんですよ。多分ね、ここね、面白い話題ですからね。普通だったら助けに行くんだったら近づいてってそのまま助けて行くじゃんと思うんだけど、そのままそばを通り過ぎようとのつもりであった。冷たいなってね、思いますよ。普通だったらね、ここね。しかしこれ見てると何かこうピンときませんか。これね、ここね、イエスは神であるってことを示す重要な場面なんですね。5000人の奇跡、あれも前回話したんですけど、別に腹減ったから来れ、騒いでてから哀れんで給食あげたわけじゃないですよね。誰も腹減ったなんて言ってないんですよね。夕方になったから解散してくださいって言ったら、なんか、あ、じゃあみんなに食わせるかみたいな感じでしたよね。で、奇跡を行われた。イエスはだから5000人の給食を使って何かをこうメッセージしたかったんですね。それが前回話したことなんですけど。これもそうだと思いますよ。イエスは神だということを示したいんですね。ですから通り過ぎようとした。面白い。モーセの時、律法を与える時、主はモーセを通り過ぎたんですね。実は、出エジプト記にここに書いてますね。出エジプト記の34-6。モーセに律法を与える時ですね。出エジプト記34-6。主は彼の前を通り過ぎるとき宣言された。主は憐れみ深く、情け深い神、怒りのに遅く、恵みと誠に富み、恵みを三代も保ち、トガと背きと罪を許す者、罰すべき者は必ず罰して報いる者、父のトガは子に、この子に三代に四代に。モーセに、立ち止まらずに、通り過ぎるときにこの話、しておられます。もう一つ、 エリアもそうでしたよね。エリア、ちょっと第一列王行きましょうか。第一列王記のですね、19章。これエリシャにですね、まあ予言者としてのその機能をですね、引き継ぐ時の言葉ですね。第一列王記19章の11。主は仰せられた。外に出て山の上で主の前に立て。するとその時主が通り過ぎられ、主の前で激しい大風が山々を裂き、岩々を砕いた。しかし風の中に主はおられなかった。風の後に地震が起こったが、地震の中にも主はおられなかった。地震の後に火があったが、火の中にも主はおられなかった。火の後にかすかな声があった。あります。ここも主が通り過ぎられてますね。他にもアブラハムと契約結ぶ時も主は通り過ぎられてるんですね。ですから、これまさにですね、そのままそばを通り過ぎようとされた。実際はみんなが怯えちゃったんで、声かけてくださるんですけど、ここはもう神を表してるんですね、主は。で、残念ながら、弟子たちは目が開いてない。この、理由の最後にあるでしょ、彼らはパンのことから悟ることがなくっていうの、マルコの7の52にあるんですけど、その心は固く閉じて立ってあるんで、この弟子たちはですね、イエスを何者かっていうのはまだ悟るだけのですね、信仰がなかったんですね。ですから、イエスが神としての側面を表して、その弟子たちの船、悪戦苦闘している船、風が、まあ、暴風ですよね。全然進むことはできない。そのそばを過ぎられた時に、神を見ればよかったんですね。エリシャみたいに。ああ、風がバーッと吹いてる時に、主がスーッと通られたと思うんです。その、シューッと通られた時にその神を見ればよかったんですけど、弟子たちは見れなかった。こともあろうに幽霊と思っちゃったんですね。これ私たちの姿かもしれないですよ。もしかして、主が、神として来られた時は通り過ぎる可能性があるんで、お化けって言うかもしれないですよ、我々もね。で、弟子たち幽霊だと思って叫び声を上げたんですね。というのは、これ50節、皆イエスを見て怯えてしまったからである。しかしイエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい。私だ。恐れることはない。私だ。私だっていうのは、私だっていうことなんですけど、ここですね。エゴエイミーですよ。私はあるものだっていう。私があるというものだっていうやつですね。I am ですね。だからここでも私は神だっつってんですね、はっきり。ですから、その後51、そして船に乗り込まれると風が止んだ。主を迎え入れてなかったんですね。ノアと対照的です。ノア、主と共にありました。箱舟の中でね、自分の技をやめ、人と共にあったんですが、弟子たちは悪戦苦闘してた。自分の技を成してたんですね。で、イエス様が神として通り過ぎられるとき、それを神として見れなかった。神であると気づかなかったんですね。で、幽霊だと思っちゃった。で、主はしょうがないんで、エゴエイミ、私だって言ったんですね。アイアムと言ったんですね。アイアムなる神であると宣言されて、船に乗り込むと、そこに平安が戻ったんですね。これが対照的な二つ目の例です。もう一つ、今度はですね、主が来られるまでに、じゃあ、安息に入りゃいいのと。主が来られる直前に入りゃいいのという話をしたいんで、わざわざ10人の乙女を持ってきました。ここも重要だと思いますので持ってきました。10人の乙女はですね、福音書ではこのマタイしか触れてないんですね。マタイのですね、25ですか。マタイの24章からですね、世の終わりに来ることをイエス様、説明されてます。何が起こるかと。その直後に来てますからね、この例えは。非常に、ですから、終わりの日と密接に関係している例えだということはよくわかるかと思います。十人の娘っていうのはまさにこの油断大敵であるとこう書いてきますけど、漢字って本当面白いですね、これ。 油断体、別にあの10人の乙女の例えからですね、油断体的って言葉出たんじゃないと思うんですよ。おそらく違うところから出たと思うんですけど、まあ偶然、本当に油断体的になっちゃったんですね、これね。まあそういう例えです。で、ちょっと言いますと、25の1で、そこで天の御国は例えて言えば、それぞれが灯火を持って花婿を出迎える10人の娘のようです。と10人娘がいます。花嫁かなんかわかんないですよ。娘としか書いてないんで。もしかしたら、花婿を迎えるための10人の女性の、まあ、乙女の、まあ、召使いかもしれないですね。準備する人かもしれない。まあ、娘としか書いてないんでよくわかんないですけどね。で、そのうち5人は愚かで5人は賢かったとあります。で、賢いっていうのはですね、これ原文読むと、フロニモスっていうんですかね、頭がいいとかね、頭が切れるとかそういう意味じゃないみたいなんですよ。こうね、慎重であるとかね、用心深いとか、そういう意味だそうです。で、愚かっていうのはその逆でしてね、これモロスっていうギリシャ語みたいなんですけど、まあ鈍感とかね、無頓着とか、まあそういう意味ですね、だそうです。で、5人がですね、そういう、まあ用心深い、まあ慎重な娘で、その他の5人はですね、鈍感な娘だったんですね。で、愚かな娘たちは、灯火は持っていたが油を用意しておかなかった。賢い娘たちは自分の灯火と一緒に入れ物に油を入れて持っていた。ということで。まあ、灯火は何だということは、まあ、いろいろあると思いますね。まあ、見言葉が近いかなと思うんですけど、まあ、明るくするものですね。要は明るくするものですから、まあ、キリストとも言えないかも、言えないこともないかもしれないですし、まあ、信仰と言ってもいいかもしれないです。まあ、まあ、見言葉が一番、当てはまるのかなという気はしてますね。で、油、これはね、よく油を塗られてとかあるんで、まあ、精霊かもしれませんし、まあ、キリストご自身かもしれないですね。なんか私はキリストと取りたいなっていう気はしてるんですけど、まあ、油ですね。で、愚かな娘は油は用意しなかったんですね。灯火しかなかった。これ、御言葉と取るならば、御言葉持ってんだけど、命がないような感じですね。5人の、愚かな方はね。で、賢い方は、灯火、御言葉もあって命もある。ですから、発する言葉、御言葉が全部霊魔になっちゃうわけですね。もうちょっと言いますと、愚かな娘たちって、あれ、もしかしたら宗教かもしれないですよ。宗教やってると。御言葉持ってるけど命なし。それが愚かな娘かもしれない。で、次、五節行きますと、花婿が来るのが遅れたので、みんなうとうとして眠り始めた。これ重要ですよ。今日ね、今日もこう、午前中の学びで出たんですよね。寝てる人は救われないという話があったんで、私ね、じゃあここ強調して言いますからってね、言ったんですけど、みんなうとうとして眠っちゃうんですよ、これ。みんなですよ。賢い乙女だけじゃないですよ。愚かな乙女だけじゃないですよ。賢い乙女までね、寝ちゃうんですよ。だってそうじゃないですか、ゲッセマネで祈ってる時、弟子たちみんな寝ちゃったじゃないですか。でも彼ら救われてるじゃないですか。みんな寝ちゃうんですよ。大患難の時ってあえて言いませんけどね。真夜中の時。で、花婿来るの遅れたって書いてあるでしょ？まあ今でもそうなんですけど、主は我々にとってやっぱり遅れるように感じるんですよ。残念ながら早く感じて来られることはないですよね。で、我々油断して打とうとしちゃうんですね、やっぱりね。まんべんなく。まんべんなくみんな打とうとしちゃうんですよ。もう諦めた方がいいかもしれない。打とうとするのはね。主はね、注意していなさい、目を覚ましていなさいって言われてますけどね。その、警告を受けないといけないんですけど、残念ながら、みんな打とうとしちゃいます。それはしょうがない。で、ところが、夜中になって、夜中でしょ？真っ暗闇の時ね、来るんですよ。空花婿だ、迎え出よ、と叫ぶ声がした。みんな聞こえるんです。 愚かな乙女もこの声は聞こえるんです。主が来たぞという声は聞こえるんですね。娘たちは皆起きて、皆起きるんですよ。ですから愚かっていうか、救われない人は主が来られた時に気づかないで寝たまんまということはないんですよ。ですからね、これでいくとね、みんな起きるんです。で、どこが違うか、自分の灯火を整えたところが、8節、愚かな娘たちは賢い娘たちに言った、油を少し私たちに分けてください、私たちの灯火は消えそうです。持たなかったんですね。命のない御言葉しか、日頃接してないと持たないんですね。主が来られた時に、お前何やってたんだじゃないですけど、明かりとして光れないんですね。そこが大きな違いでしたね。で、面白いのは、少し私たちに分けてくださいって、油を分けてくださいって言うんですよ。ここもね、面白いですね。よく言いますね、あの偉大な油の塗り切った預言者のところに行って油をちょっともらおうとかね。これって一緒じゃないですか。あの偉大な牧師先生のところに行って油がもらえるとかね、これ全く一緒じゃないですか。ここそれと一緒ですよ。そしたら賢い娘なんて答えれますか。いいえ、あなた方に分けてあげるには到底足りません。そうですよ。だって主は言われてるじゃないですか。その人の信仰に計り与えられると。信仰によって与えられるんですよ。ですから、その人一人一人に適切なものでしか与えられないんですよ。人に分け与える分なんて余計なものはあげない。ですから、ちょうだいって言ったってあげれないんですよ。その人は、偉大な預言者は偉大なりにもらってまして、他人にあげるほどのものはないということになります。ですから自分で、こう書いてあるでしょ、その次。それよりも店に行って自分のを買いなさいって。こう面白いですね、この言い方もね。これ原文見ると、売ってくれるところに行ってこいということになります。で、売ってくれるところって主しかないんで、主のところ行くしかないんですけどね。で、もう慌てていくんですね。慌てて行ったんだけど、皆さんご存知のように、残念。時間切れ。ですから、何が、ここから言えるかと言いますと、主が来て、慌てて安息に入ろうとしたってもう間に合わないよと。もう今から入ってないと、間に合わないと。平安を保ってないと、間に合わないと。いうことが言えます。で、ここのですね、ところが夜中になって空花婿だ、迎えに出ようと。迎えに出ようっていうのはですね、これ、もうまさにおそらく景挙かなというふうに思ってるんですよ。で、ここ、前ですね、高川さんがですね、この辺引用しましたよね。もう、数ヶ月前かな。ここは第一テサロニケの4の17の景気のところね、と同じギリシャ語が実は使ってあります。ちょっと第一テサロニケちょっと見ますと、4の17、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのですと、このところですね。主と会うのですというのは、ここ、さっきの、迎えに出ようという、その言葉と全く同じ、言葉を使っています。それから、それは花婿だ、迎えに出ようというところはですね、こういうの知らせるっていうのがあって、第二ペテロのですね、1の19、ここ明けの明星という言葉が実は使われてるんですよ。第二ペテロ、ペテロの手紙第二のですね、1の19ですね。また私たちはさらに確かな預言の御言葉を持っています。夜明けとなって、明けの明星があなた方の心の中に昇るまでは、暗いところを照らす灯火としてそれに目を留めていると良いのです。とあります。ここのですね、明けの明星はですね、先ほど、キリストご自身がですね、明けの明星だと言った言葉とは全然違ってまして、ここはですね、臨という言葉、なんだっけ、 の原稿になってます。フォスフォラスかな？フォスフォラスだったと思いますね。ちょっと待ってくださいね。あ、書いてないや。あ、フォス、あ、違った。あ、違うな。あ、書いたと思ってたんだけど、あ、書いた、あったあった。ですね、フォスフォラスですね。フォスフォラスという言葉、光を放つものっていう意味ですね。この明けの明星は。銀の言語になったもので、銀はですね、よく戦争の時明るいところ、明るい、暗闇を照らすのに照明弾ってありますよね。あれ、銀使ってるんですけど、発光させるときに使う、まあ、火薬ですね。花火とかにも使ってますね。まあ、パッと一瞬発光させるものなんですけど、それがここに使われてます。ですから、ここ、そういう、光があなた方の心の中に止まる、昇るまでは、ですからですね、主が再臨されるときは、おそらく、皆さんの心の中に主が来られたと、さっきの呼びかけじゃないですけど、心の中にそういう光が灯るんだと思うんですよ。ただ、まではですから、今昇ってないですよ、もちろん。それまでは暗いところを照らす灯火として、それっていうのは御言葉ですね。御言葉に目を留めるとよい。もっと限定的に言いますと、ここは予言の話してるんで、予言に目を留めておけということになるんですけど、まあ広い意味で御言葉ですね。それに目を留めておきなさいということになります。で、またですね、まあそういうのもあって、声がかかるまで灯火はこう絶えず燃やし続けないといけないわけですね。で、レビ記にもありますね。会見の天幕で、明かり垂らしたでしょ、食台の上で。その時に、明かりの火を照らすな、消すなっつってんですね。で、これ、ちゃんとね、時刻も指定されてんですよ、実は。夕方から朝まで。夜の間。照らし続けろと。今夜ですからね。今夜の間、朝まで。主が来られるまで。照らし続けないといけないんですよ。あ、ちょっとこれ、じゃあ見ときましょうか。レビ記の24の3ですよ。レビ記の24の3。アロンは会見の天幕の中、証の箱の垂れ幕の外側で、夕方から朝まで死の前に絶えず、その灯火を整えておかねば、置かなければならない。書いてあるでしょ？ですから、夕方から朝まで、まさに今ですよ。ずーっと灯火を、整えておかなければならない。で、灯火はさっきあったように、御言葉であると書いてますんで、我々常にですね、今この暗い世の中、御言葉という灯火を絶えず持っておかなければならないということになります。で、御言葉だけだったら、念仏のように唱えたらいいかというと、さっきの、愚かな乙女のようになります。そこに命がないと、主が来られた時に、灯火が消えそうですということになっちゃいますね。主にはっきりわかるような灯火を絶やすためには、そこに油、イエスご自身、聖霊と言ってもいいかもしれないイエスご自身、まあ、命が必要であるということになります。で、主が来られた時に、慌てて、油くれと、言ったって、分け与えてられないのと。宗教やってる人が生きた教会にいて慌てて、私にもくれって言ったって、計り与えられてるものは与えられないと。で、急に安息入ろうと。主のとこに行ったって、もう間に合わない。ということに、なってしまいます。で、最後じゃあもう一回結論として、ここに書いてますけど、死の再臨を待つ私たちの最大の試練は夜明け前です。その前に経験あってほしいなって思いますけどこの試練来る前にあげられたいなと思うんですけど、その時期よくわかんないんで一応こう書いておきました。最大の試練は夜明け前です。で、霊的夜明け前は敵によって最も惑わされやすい 状況になります。なります。これちょっと言うの忘れときまし、忘れてましたね。これね、どこだっけな、どっかにね、あるんだよな。あ、そうだ、これも第二ペテロだ。これちょっと、結論のところにしろとこう書いちゃったんですけど、第二ペテロの3の3ですね。第二ペテロ3の3。まず第一に次のことを知っておきなさい。終わりの日にあざける者がやってきてあざけり、自分たちの欲望に従って生活し、次のように言うでしょう。ここから先は重要ですからね。キリストの来臨の約束はどこにあるのか。先祖たちが眠った時からこの方、何事も創造の始めからのままではないか。終わりの日が近くなればなるほど、私たちをその信仰から引き離そうということで、いろんな惑わしの言葉が出てくると思われます。これは注意しないといけません。で、我々の信仰もですね、うとうとしちゃいます。再臨が近くなればなるほど、うとうとしちゃいます。ゲッセマネの弟子たちのように眠りこけるかもしれない。でも主もちゃんと煽らんでますよね。肉は弱いと。煽らんでくれてます。まだしょうがないことだと思いますよ。惑わす者が周りにワンワンワンワン出てくると思いますね。で、誰の言葉が本当かって分かんなくなるとき、全くの暗闇になると思いますよ。で、そのときこそ、唯一の明かりは御言葉ですんで、御言葉をしっかりと握るしかない。そういうことになります。ですから、一人一人が、立たないといけない、まさに立たないといけないときになります。誰それの偉大な預言者の言葉を握っておれば大丈夫だとか、誰それ、牧師先生の言葉に行けば大丈夫だとか、そういうことを言ってるとまず間違いなく惑わされると思いますね。頼るのは自分の心の中に灯っている御言葉のみということになります。で、明けの明星は心に昇る、まあ、死の再臨を告げる声がするのを待つと。それまで御言葉をしっかり握っておくと。で、最後、これも重要です。今後はますます世との切り分けが重要です。ノアは一切、外のものを見ずに、衆の身を見てました。で、箱舟の中で、ぬくぬくと、ぬくぬくとしてたのかどうかわかんないですけどね、温泉じゃないんで、箱舟の中で自分のことは一切せず、死の部屋の中にいたと。で、天の身を見上げ、衆の身を見上げてたと。で、外の周りに目を、奪われた弟子たちは主が近づいて来られるのを気づかずにというより勘違いし幽霊だと言っちゃったと。エボエイミーというわざわざ言ってくれないと気づかなかったと。で、最後、私たちはそのエボエイミーである主ご自身をですね、エクレシアに招いて、船が、周りの景色、周りが落ち着いたように、平安を保ったように、我々もエクレシアに主を招きして平安を保つ必要があるということです。はい。創世記。これ創世記だっけな。これ違うな。黙示録だな。すいません。創世記って書いてますね。最後のところ。これは黙示録です。黙示録22の12。見よ、私はすぐに来る。私はそれぞれの仕業に応じて報いるために、私の報いを携えてくるというのを結論としておきます。それまで、敬虚されたいと思うんですけど、敬虚されたいという希望は胸に主が来られるまで、灯火である御言葉を胸にですね、周りの環境に惑わされることなく、じっと平安の中にぬくぬくと、温泉の中にぬくぬくといたいと思います。で、主の声が心の中に灯った時、温泉からみんなワッと出てって天に行きましょう。以上です。